感謝をいたします。第一ペテロの2章の22節にこういう言葉があります。キリストは罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出されませんでした。先週ゲセマネの園の話をしましたけれども、ゲセマネの園で祈り終わった時、もうイエス様は祈る前の弱い、そして父をかり、この苦き杯を私から取り除いてください、しかしあなたの御心で、私の心ではなくてあなたの御心の通りにしてくださいとイエス様はお祈りになられました。それまでイエス様は心の中もイエス様でさえもいつも父なる神に守られて聖霊に満たされていたであろうイエス様でさえも、その十字架というそのことはあまりにも重いことでした。しかし、そしかもイエス様はご自分は罪を犯されなかった、本当に人類の罪を背負って死なる神から裁きを受けなければならない、これ以上の自己犠牲があるでしょうか。その私たちは簡単に自己犠牲ということを使いますけれども、いやいや、そのような軽いものではなくて、本当にイエス様にとっても人としての悩みを持って完全な人であったイエス様ですから、イエス様でさえもそれは苦しい重いものであったでしょう。しかし三度の祈りの後、イエス様、さあ行きましょう、弟子たちを促された時もイエス様は勝利していました。そして弟子たちが三度祈りにしている間も、いつもイエス様が弟子たちのところに帰ってくると弟子たちは寝ていた。その弱さをちゃんと顧みることのできるイエス様になっていた。完全なイエス様はこの三度の祈りの中で完全にご自分は勝利を取っていらっしゃる。まさにこれ祈る者にとってこれ大きな励ましや祈りの秘訣のようなものをこのゲッセマネのその物語から取ることができる。そしてもうそのイエス様を捕らえるためにイスカリオテのユダに引き入られた、そのイスカリオテのユダに案内された、そのいわゆる祭司たちが交わしたこの兵隊たち、または群衆がイエス様を捕らえるためにいらっしゃっていた、いらっしゃったという情報が来ていました。それに対してももうご自分の道をはっきりと見せておられるというふうに様は、あなたたちが強盗や盗人を捕らえるようにその来た、そしてイエスがどこにいるのか、光を手のユダがイエス様に口づけをなしてきました。それに対してイエス様は、あなたは口づけを持って私を売ろうとするのか、そしてその群衆やいわゆる捕らえに来た兵たちに、私はそれである、ある人にはイエス様がそう名乗った時に地面に倒れたと、他の空にした人たちが地面に倒れたと書いてある。それでイエス様は捕らえられて連れて行かれました。まず第一に連れて行かれたのがこの 安なすのところに呼吸についてはある。そして安なすというのはご存知でしょうけれども、この年の大祭司であったカヤパの宗徒であったと、ヨハネによる福音書の18章に書かれてあります。そしてアンナスは1年の大祭司の務めを終えた後、カヤパに席を譲りました。でも人間とこのユダヤの国の宗教界において勢力を保っていた、まあ徳川家康がこの二代将軍に代わって後も実権を握って幕府を握っていたように、このアンナスという人はカヤパに自分の大祭司の位を譲った後も、その背後になって人間も要するに勢力を保っていた。ユダヤの宗教界、ひいてはユダヤ一国のをこの陰で支配していた人ですけど、だからイエス様が、今話は飛びますけれども、イエス様が宮興味をなさった時、カヤパにとってこの商人たちがあげる利益のうちからそのうちの何割かを搾取取っていた。それが失われることになるわけですから、にやにやしく思っていたでしょう。まあまあそういうことは冗談として、とにかくそういう立場になった。だからイエス様を捕らえた群衆たちはまず最初にカヤパのところに連れて行った。私たちはよく聞くんですけど、一晩のうちにイエス様は6回いわゆる裁判や尋問に遭っておられます。これは異常なことなんです。ユダヤにとってはユダヤというこういう裁判とかその裁きとかそういうのは昼間のうちに行う国、それが夜中のに結局日暮れから翌朝までの間に6回の裁判を行っている。裁判って言えるか知らない尋問ですね。それは異常なこと。要するにもう彼らはイエス様が憎い、なんとかしてその取り除かなければならない。今にイエス様のところに群衆が全部行ってしまうんじゃないだろうか。それを恐れた祭司たち、または当時のその宗教指導者さんにとってイエス様はまさに目の上のたんこぶ、なんとかして一刻も早くこのイエス様の影響を全部排除しなければならない。まさに憎しみというのはいかに 人々を熱心にさせるか。でも憎い、本当に憎いですね、人間っていうのは。それの一番顕著な見本みたいなものが聖書に書かれてあります。まず第一、カヤパのもとにおける尋問、ヨハネによる福音書の18章18章の8節を見てみましょうかね。13節ですね。まずアンナスのところに行ったと書いてあります。18章の 彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。ここからまずカヤパのところに連れて行かれました。その連れて行かれたカヤパの家のこの庭でペテロはイエス様を3回に選んだということですね。これは重要なことなんですよ。夜、それも正式な裁判所ではなくて、舅であるカヤパのところに、で、だから民衆に知れないように、密かに、もう一晩の上に、その、すりこしの祭りが始まる前に、何としかして決着をつけたい。そしてもう一つ私たちが気をつけながら、もうご存知でしょうけれども、この裁判は、この6回にわたる裁判は、最初からイエスを何とかして取り除こう。要するに死刑にしたい。けれども、ユダヤ人側には死刑にすることができないし、権利がなかった。だから、このユダヤ人側とローマ帝国側とのお互いの駆け引きですね。ユダヤ人側は何とかしてイエスを有罪ということにして、それをローマ帝国側に納得させなければならない。それの、もう、せめぎ合い。ですから、もう、ありとあらゆる方法をもって、なんとかしてイエスを、とこの、きっと、ユダヤ人側にとって、宗教家たちにとっては、目の上の残酷どころじゃない。なんとかして、この世から抹殺しなければならない。そのためには手段を選ばない。出足でもイエスをこの地上から消し去らなければならないと同時にイエスの影響力をもこの地上から消し去らなければならない、そういうまあ彼らにとってそのいわゆる妬みと要するにもっと言葉があるならば、きっとですね、イエス様のところにどんどん群衆が集まって、関心が集まっていく。今に、イエス様が、自分たちにとって変わるんじゃないだろうか。そしておまけに、このアンナスという人にとっては、いまいましい、自分たちの、収入源に関する。要するに、この、神殿で売買している商人たちからの、この、収入が、イエス様が脈々した結果、ガクッと減ったと思う。それに対する恨み、金に対する恨みっていうのは怖いですね。私たちの身に覚えがあると思います。そういうもの。ですから何とかしてこのイエスなる男を有罪としてこの地上から抹殺しなければならない。相当じゃなくて本当にこの憎しみというのは強かったと思います。ですから夜中に初夏に連れてきて群衆がこの悪というのは暗闇の中で行われるとありますけれども、まさにその通り夜の帳に閉ざされている間に密かに彼を有罪にしたい。サタンは夜働くとよく言いますけれども、まさにその通りですね。とにかく、密かに、その議員たちが集められて、その次、このアンナスの次に、 裁きにかかったのが今度は大祭司カヤパ。カヤパという人はユダヤの70人議会という議会の長です。だからこの人がですね、それも自分についてくるであろう議員たちを集めた。だからアリマタイのヨセフとかその他このイエス様に好意を寄せているニコデモとかそういう人たちは呼ばれなかったであろうと言われております。とにかく自分たちの不信、イエスが憎い、イエスを納得しなければならないと思っている、まあ、腹心の部下たちだけを集めて裁きをした。不当な裁判と銘打ちましたけれども、まさにそのいわゆる70時間のうちのごく少数の人たちだけが集められて、イエスを何とかしてこの世から抹殺しようというそういう思いを持っている人たちだけが集まって、手足でもイエスをこの地上から抹殺しなければならない、そういう思いです。ですからそこに集められた証人たちもそれぞれの言い分が矛盾矛盾矛盾を重ねて何の証拠にもならなかったと聖書に書かれている。ついにそのあ大祭司カヤパが立って、あなたは本当に神の子なんですか、その時にイエスはこう書いてあります。神の子なんですか、その時にイエス様はそうです答えます、その通りであると答えます。神の子を冒涜するものだ、大祭司が答え、質問、イエス様に答え、質問されたのは、あなたは、私は生ける神の皆によってあなたに答え、問うけれども、あなたは、本べき神の子、キリストなんですか？イエス様はその通りですと答えました。別に、この、私たちには別に何がその答えが矛盾しているんですかって言いますけれども、彼らにとっては大変なことなんです。生ける神のというのはユダヤという国は神の民というふうに一神教で彫り固まっておりますから、その神に代わる目に見える人が私は神です、キリストです、裁判はそれでイエス様の有罪が決まりました。そしてここにたらい回しの裁判、まさに普通ピラトのもとに送られた時ピラトはあまり関わりたくなかった。ローマ人がとってはローマという国は多神教の国ですから、誰が神であろうと不思議じゃない、問題にもならない。だからローマの法に照らし合わせるならば、イエスが神であろうと神の子であろうと何であろうと構わない。ただこのローマという国がユダヤを治めについてそれに支障が来たすように、例えばこの革命を起こすとか群衆を扇動して革命を起こすとか、そういう風になったらばローマの国にとって大変なことですから罰するでしょう。でもこの 話題になっているローマの、あのユダヤの国の中で、キリストは、イエス様が神の子であろうと、神ご自身だと唱えていても、としても、ローマの人にとっては、全然関心ない、無関心。だから、ピラトは、私はこの人に罪を認めません。これはあなただけの問題です。すぐ、その、送り返します。ピラト、そして、ピラトは、この人は、ガリラヤの人でしょう。当時、ガリラヤを治めていたのは、ヘロデ・アンテパスという人。ヘロデ大王の息子。ヘロデ・アンテパス。この人は、その弟の嫁さんを、要するに、ヘロディアという人を、その、弟から取り上げて、そして自分の嫁にしてしまった。そういう人ですけれども、その人のところを送り返してしまう、送った。そうすると、今度は、ヘロデは、きっとこのヘロ、イエス様って、このイエス様じゃなく、イエスというこの男は、方々で奇跡を行った。だから、一つ私のところ前で、何か不思議なことをやってみる。まるで、記述者、当時横行していたである魔術師のに接するような、興味本位な味方でイエス様に接した。イエス様はその時、ヘロデの前では、何もなさな、いわゆる口を閉ざしていらっしゃって、何も言わなかった。何も答えない。そこで、ヘロデは、今度は困り果てて、またピラトのもとに戻る。そしてピラトはまさにこれがローマ側にとっては最終宣告をしなければならない。ユダヤ人側にとってはピラトが 何をするか、どんな判決を下すか、じっと見守って、それで私はピラトの最終宣告は、私はこの人に何の罪も見出すことはできません。ローマの法律に合わせたらば、何べんも言うように、このイエスが自分のことを神ご自身だって言っていようが、そのローマ法の中には何にも触れていない。先ほど見たように、ローマという国は多神教の国、たくさんの神々がある。そして勢力したちの神を持ってきて祀ったりする。だから何さ、無差しかない、教祖だと言おうが、神々神だよと言おうが、だからローマ人が、ローマ人、ユダヤ人側がなぜこれほどイエスを抹殺したがっているのか、理解ができないんでしょうね。だから私はこのところですから、今度はユダヤ人側は言いました。この人はいわゆる税金を払わなくてもいいとか、そういうことを、いわゆる民衆を扇動して、ローマに対する反逆を起こさっていう、全然イエス様にとっては全然見当外れな訴えを持ってピラトにしまいました。でもピラトも頑張ることは頑張ったんですよ。でも私はこの人から見出すことはできません。とうとう、このユダヤ人側は、最後の切り札を、私たちは、それならば、ローマの皇帝に訴えるかどうか。ローマに、 税金を納めなくてもいいと言った、そんな人をの味方をするならば、あなたはもはやそのカエサルの友だということはできない。私は私たちはそのことをもってローマ法ローマの皇帝に訴えます。とうとうピラトに折れました。ローマ法に訴えられて、ローマ法じゃなくローマのローマ帝国のカエサルに訴えられて、このそしていろんなことあることないことを言われたら自分の政治的運の致命傷になる。まあピラトという人は相当そのいわゆるひどい政治家で、ローマに任命されてユダヤに来た時、まずいわゆる、水道を取る建設をするためにこの神殿の金銀を取り出してきてその費用に充てようとした。一番最初にしたことはローマの旗印をこの神殿に立てようとした。それに対してこの暴動が起きました。それをこのいわゆるローマの兵隊が来て大虐殺をして、まずその暴動は収まった。その次にその神殿の建設、神殿じゃなく水道の工事をするためにやっぱりそのエルサレムの神殿の中にある宝物殿に入ってその金銀を奪ってこようとした。それに対してもユダヤ人たちはもう命がけで反対しました。そこにおいても大虐殺をした。そういう失政がたくさんあるから、3回にわたる失政があるから、そのことをローマ皇帝に訴えられたら自分の生命が失われるから、結局祭司側にとってはローマユダヤ人側にとっては自分たちはそのことを知っているんだぞと、そのことを言うがどうだっていう意味ですね。それはその歴史書に書かれてあります。だから何とかそのこと自分が失敗したことをローマの皇帝に言ってほしくない。弱みをしっかり握ってそのいわゆるピラトに迫っていくわけです。だからピラトは自分の政治生命を守るためにこのもう最後の土壇場になって、別に何の罪も認めることできないけれども、ユダヤ人側が望んでいるならばイエス十字架につけても構わない。まあその途中でそのピラトの嫁さんがやってきて、この人に関わりを持っていってはいけませんよって言ってきたとかいろいろあります、聖書に載ってますけれども、まあとにかく究極のところは自分の政治的失敗を隠したいがためにのこのこのぐらいの犠牲はやむを得ないだろう。それがピラトの思いであったと思います。ピラトという人はやがてこの政治的に失敗をして最後はローマで不遇のうちに死んだという歴史書に書かれてありますけれども、とにかくそういう人のあまり政治家としては有能な人ではなかったようです。そういう人ですから、それじゃしょうがない、十字架に結局ユダヤ人側のその声に負けて最後のキーボタンはもはやそうであるならばもはやこのカエサルの友とは言えません。 ユダヤ人側に言われた脅しをかけられて、ユダヤ人側にイエスを引き渡した、死刑の判決を下したというのが、これはこの 政治的書物とかそういうのに書かれてありますけれども、まさにイエス様のこの裁判は6回に分けて、一晩のうちに6回、すごいと思います。まさにこの人を何とかして抹殺しなければならない、それがユダヤ人たち のいわゆる祭司たちの思い、そしてユダあのローマ帝国側は、まあ、それほどユダヤ人が望んでみならば、このくらいの犠牲は仕方がないだろう。ピラトも人間的思いに負けて判決を言い渡してしまった。ピラトは最後の最後までこの上がらってみたんですよ。一応なんとかしてこのイエスという人を助けたい、この人の生きた罪を見出すことができない、その一番最後のあれがイエス様とピラあのバラバという人を並べて、そして私はあのいわゆるあのあっちゃっぽいあのこのキリストと言われるイエスを私はどうしたらいいのですか、キリストと言われるイエスを我いかになすべきか、その時にこのいわゆる祭司たちにあの流され強制された文書たちはみんな叫びました、イエスを十字架につけろ、バラバを許せ。バラバというのは強盗と、要するに政治的にあのいわゆる独立してユダヤのユダヤでローマの影響を排除しろっていう、その運動の先導者であった。だから本来ならばこのバラバがこの結局十字架にかかって一番まあ正しいというかどうかわからないけれども、ベキなのに全然正反対の立場のイエスがそのバラバの代わりに十字架にかかったというのは、この人間的な言い方するならばそうです。それは私たちの罪のため。だから人間というのは自分の間違った動機であろうが、自分の思いを通すためにはいかに熱心になれるか。一晩で6回もこの裁判、まあもちろんその中には裁判とは言えない、要するに興味本人のこのヘロデ・アンティパスのように、ただそういうふうなんかからかうような質問だけをするって聞く人もいるし、とにかくそういう有効説を得てイエス様が十字架に、私たちを探ってみましょう。私たちも人の出世を妬んだり、あの人学校時代は、大したことなかったのに、今は私の上に立とうとしているよ。妬ましい。そういうような思いはないでしょうか。あの人は羨ましい。とはそういう思いはないでしょうか。このユダヤ人側とそれからローマ帝国側の、まあもちろんピラトですけれども、ピラトのこのせめぎ合いを見ているうちに、ふとそんなことを思ってみたりします。いかに私たちが人を妬んだり羨んだりすることが 大きな罪の根であるかということを、私たちは全てのことを神に委ねて、神様が習ってくれることを良しとして受け入れる、それが信仰を持ちたいです。父をイエス様が祈られたように、あなたの御心が私になりますように、あなたの御心の通りになりますように、その祈りを、その思いを私たちが持ちたいものですね。そうすれば戦争なんて起こるはずがないんですね。世の中には争いなど起こるはずがない。ところが私たちの周りを見てください。争い争い争い、あの人が嘘ついた、あの人があの時ああ言ったのに、その約束を実行してくださらない、約束が違うじゃないかというようなことをいくつか私たちは聞きます。そういうことだらけですよ、世の中は。でもそうじゃなくて、神を、あなたの御心が私になりますように、そう私たちが祈ることができたら本当に素晴らしいと思いますね。全ての人がそのような思いを持ちならば、リバイバルなどすぐ起きてしまう。またもしもですよ、そういう思いを全ての人が持つことができたら、リバイバルを願わなくてもいいんですね。だからやっぱこの世の中が天国のようになりますから、なかなかそうはならない。それはこのイエス様の祈りのように、イエス様の身思いのように、神よ、あなたの御心が私になりますように、そして冒頭に挙げた言葉のように、キリストは罪を犯したことはなく、その口に何の偽りを見せてませんでした。このように私たちの口は偽りを言わないようになったらば素晴らしいですね。なかなか私自身ももう含めてですけれども、人というのはいつか偽りを言い出す、嘘も方便という言葉がありますけれども、世の中にうまくやっていく上には同意することはできないようなことであっても、ふんふんふんふんってその場だけでうなずいておかなければ、世の波風が立たないようにするためには、それも世当たりの一つなんだよという、分かったような分からんようなことを言う大人があまりにも多すぎる。もちろんこのやむを得ない場合もありますけれども、でも私たちはこの罪を犯したことがなく、その口には偽りも見なさにした、この言葉のように、せめて私だけは偽りを言わないようにしよう、そのような思いを神様が与えてくださいますように。イエス様はご自分がもうこのことを言ったらどういう結果が返ってくるか分かっていらっしゃっても偽りは言われませんでした。その通りですというこの言葉は、エゴエイミーという原稿だそうですけれども、これは私はある、出エジプト記の三章ですかね、その一番の中から出てきて、読みな、あなたの名前は何と言えばいいんですかって、モーセが聞いたときに、我はありてあるものである、そう主の中から声が聞こえたという、あれと同じ言葉だそうです。私はあります、 あ、その通りです。イエス様は新約聖書にはその通りです。地獄に全部書かれたり、その通りです。英語で私はありという神ご自身が、神がご自身を指しているという言葉をイエス様は言われた。イエス様は明確にそのこれらの疑問にお答えしたことは、ご自分が神の子である、我は愛であるのである、エゴエイミというこの言葉だけがイエス様が明確にお答えになった言葉だそうです。その他一切黙しておられた。感謝だ。イエス様は誠に神の子です。神ご自身です。感謝です。イエス様は その通りです。要するに、あなたは本べき神の子キリストですか。最初に問われた時にその通りですと訳してあります。訳してけれども、私はありてある、神ご自身だとイエス様はお答えになった。一つ、ただ一つの明確にご自身をさせて答えられた言葉、この6回の尋問の中でこの言葉だそうですよ。私はありで、あるものであるすなわち神なんだとイエス様は答えられた。そのことを私はもう一度深く自分の信仰の中に叩き込んで、イエス様は神ご自身なんだな、そのことを信じてまいりましょう。そしてこの素晴らしいイエス・キリスト様を私たちは信じて救われているんだなということをもう一度自分自身に生かしてまいりたいと思います。感謝です。